ラジオミックス京都大谷大学
ハッピーアワ
ー FM870 ラジオミックス京都、ここからは大谷大学ハッピーアワーのお時間です。これから19時50分まで大谷大学でまちづくりを学ぶメンバーが大学周辺の楽しくて役に立つさまざまな情報を皆様にご紹介いたします。またこの番組は再放送もお送りしています。木曜日の午後11時からと週末土曜日曜の午後10時から再放送しているので、そちらも合わせてお聞きください。皆さんこんばんは。本日のパーソナリティは大谷大学3回生の日野木優作と
2回生の井上佳林と
教員の赤澤京隆でお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで、もう10月に入りまして、はい、10月第1週となりましたけども、季節はすっかり秋ですよね、で秋なんですけども、富士山は雪化粧したみたいなニュースも入ってきてたりとか、せっかくすぐ秋になったのにもう冬もすぐそこにいるみたいな感じなんですけども、まあ、秋といえば食欲の秋であったりとか、読書の秋なんですけど、井上さんは何か本読んだりとか？
私普段本を全然読まなくて、ラジオをするにあたって語彙力って大事じゃないですか、
大事ですね。
なので語彙力を上げるために本読んでみたいなって今思ってるんですけど、なんかありますか？
あら、なんか予定してたみたいな話ですけど、そんな井上さんにぴったりなイベントがあるんですよ、このですね、週末10月7日と8日日曜日に開催される下鴨中通りブックフェアっていうね、2023今年開催されるイベントがあるんですけども、こちらがですね、なんと今年で3回目の開催、井上さん知ってましたか？
初めて聞きました。
で、去年も僕は実際ちょっとイベントの情報見たりとかしてて、行きたいなと思ってたイベントなんですけど、実際行けなくて、このイベントの何がいいかっていうのは、最近インターネットとかで本買われたりとかする方いらっしゃる、多いかなと思うんですけど、
そうですね、
このイベントはですね、実際に手をに取って自分の目で見て本を買えるっていう、でいろいろお店の方とお話ししながら本を買えるっていうので、それがすごくこのイベントのいい点かなと思いますし、で、まあ、これで読書の秋は満たされるんですけど、その他にですね、キッチンカーの出店があったりとか、人形劇、映画の上映とか、いろんな秋を楽しめる、そんなこの下鴨中通りブックフェアだけでいろんな秋を楽しめるイベントになっているので、聞いてる方も井上さんもね、僕もぜひ行きたいと思いますので、この週末お出かけしてみてはいかがでしょうか、ということで今日番組頑張っていきたいと思います。
はい、
番組では皆様からのメッセージもお待ちしています。メッセージは番組公式ツイッターのアカウントまでダイレクトメッセージをお願いします。ツイッターアカウントはアルファベットすべて小文字で、きたきたアンダーバー大谷、きたきたアンダーバー大谷です。またフェイスブックページもありますので、そちらも合わせてお確認ください。それでは1曲お送りします。ベースボールベアで文化祭の夜。大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学3回生の日野久作と
2回生の井上佳林と
教員の赤澤清隆でお送りしております。
続いてはハッピートークのコーナーです。このコーナーでは毎回大谷大学のご近所エリアでお仕事や地域活動に取り組む方にお話を伺います。本日のゲストは大五郎さんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。大五郎さんはですね、昨年の4月末以来、約1年半ぶりの出演ということで、1年半前はもうコロナ真っ只中で、ここの、この今のスタジオでの収録じゃなかったんですけど、その時のことって覚えてはりますか？
学校でしたかね、先生ね。
そうです、
そうです、
学校で、急に終わりました。
そうだったんですね、
あ、せや、あいついるって先生思わはったんでしょうね。
あいつだったらいけるってなって、
いけるってなって、またね、来れるんですよ。
ありがとうございます。でですね、この大五郎さん、いつもゲストの方がご出演いただくときは、肩書きみたいなのをね、前に紹介するんですけど、今日は大五郎さん肩書きがないので、大五郎さんがどういう人か聞いてる方わからないと思うので、ちょっと自己紹介お願いしてもいいですか？
まずね、52歳です。
あ、年齢からはい、ありがとうございます。52歳、52歳男性ですね。
52歳男性、はい、そうですね、はいはいはい、で大五郎です。
大五郎、はい、
なんでしょうね、まあ、あの地域、
はい、
に、地域の方々と一緒に、はい、楽しいことをしようと、
はい、
いうので、はい、自分個人としては、シンガーソングライターもやってました。
シンガーソングライター、
はいはい、そしてラジオのパーソナリティもやってました、
はい、
そして、イベントごとですね、お祭りと、
はいはい、
そういったのを地域の方々と一緒に新しく考えたり、
はい、
そして、ずっと歴史があるお祭り、などを、はい、継続して、新しいものにしていったりとかですね、はい、いう、まあ、どちらかというと、にぎやかし屋さんですね。
にぎやかし屋さん、
にぎやかし屋さんです、
はい、何でも屋さんではなくにぎやかし屋さん、
そうですね、はいはい、まあ、助っ人とも呼んでます。
なるほど
助ける人、
はい、
はい、助っ人でございます、
はい、ありがとうございます。そんな、
うん、
にぎやかし屋さんの、
ね、にぎやかし屋さん
大五郎さんが、
はあ、
まあ、どういう経緯で今この赤澤先生とつながられたんですか。
これまたね、
はいはい、ちょっと見えてこないんですけど、
はい、音楽をずっとやってた時に、
はい、
こう自分の音楽を知ってほしいっていうので、まあ、最近もあるかもしれませんけど、ストリートミュージシャンとか、
はいはいはいはい、
あれってやっぱね、実はやっぱあんまり良くないんですよね。やっぱあの許可を取ってなかったりする。
あ、なるほど。
ルール的に。そういうところで、
はい、
地域の方とどうやったらつながって、はい、その地域で歌えるかって思った時に、
はい、
イベントを立ち上げた時に、はい、街の掃除したんですよね、
はいはいはい、
うん、お掃除したらなんか許してもらえるんちゃうかなっていうちょっと鮮やかな感じ
で, す、ね、
でもそれがまたね、はい、許してもらえるようになってきて、あ、君ら、あ、音楽もやってるし、うん、そうやって地域のことも考えてくれてるし、
はい、
あの美化活動もするんじゃったら、
はい、
いや一緒にやろうよというので地域の方に呼んで、イベント呼んでもらったり、
はい、
する中で、その中で、まあ、その出会いとして学生さん、
はい、
これがまたですね、もう、2014年の時かな、うん、大谷大学の学生さんと出会って、
はい、
実は2014年の、学園祭、
学園祭、はい、
そこで、リユース食器を使ってゴミをゼロにしたいっていう声をいただいて、はい、その頃僕も別 の, あのプロジェクトで、
はい、
そういうことをやってたんですよ。
なるほど。リユース食
器ゴミゼロにしよう、
ゴミゼロの、はいはいはい、
それで学園祭に参加させてもらった時に赤澤先生と出会ったのが一番最初だと思います。
なるほど、はい、じゃあそこから2014年からの付き合い。
そうです、そうです、
長いですね結構。
学生さん、クマモン、クマモンみたいですよ。
クマモン、
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 クマモンみたいなのがこうやったんです。
クマモンみたいな学生さんに導かれた赤澤先生に出会ったところですね。
クマモンから紹介してもらった
クマモンがじゃあキューピットみたいなもんですね。
キューピ
ット、はい、なるほど、うん、でですね、この大五郎さん、そんな感じでつながっていかれたと思うんですけど、うん、この大五郎さん先ほどもおっしゃられてたみたいに、はい、いろんな地域のですねイベントやお祭り参加されてると思うんですけども、はい、最近はどういったイベントに参加されますか。
まあ、2023年、
はい、
イベントとしては、
はい、
実は赤澤先生とも一緒に、参加させてもらってるのが祇園祭りのゴミゼロ大作戦っていうところもありますけども、
はい、
あの参加はしないんですけども、まあ、この近くで言いますと新大宮商店街さんの、まあ、理事の方ともちょっとお知り合いになることがあって、
はい、
商店街のお祭り祭りも見に行かさせて、
はい
はい、いただきました、
はい、
でやっぱりね、まあ、コロナもあって、
はい、
皆さんやはりねこう慎重になる方と、
はい、
いやもう開けてるんだからやろうぜっていう、うん、そのいろんな意見がある中での開催であったり、
はい、
いろいろな考えの中での中止であったりっていうのを、はい、いろいろ、まあ、その新大宮もそうですけども、
はい、
他の地域でも学んできて中で、
はい、
これからのイベントとかお祭りっていうのを少しやっぱり、逆に今日ねお二人の若い意見も聞きながら、
はい、
ちょっとこう今日はあの話膨らましていきたいなと、
はい、
で新しい祭りを
作っていく、
はい、うん、ぐらいの気持ちで、
はい
はい、おります。
はい、ありがとうございますですね、この、まあ、もちろん京都だけでなく、うん、まあ、各地でいろんな、はい、イベント参加されてるかなと思うんですけども、うん、まあ、企画もされたりはするってことですよ ね、
ね、やっぱりあのいろいろ、
うん、
経験していくと、
はい、
少しずつ、まあ、情報も増えてくるし、
はい、
で対応力も増えてくるんですよ。
あ、うん、はいはい、経験からの、
経験からの、
はい、
でそれで、企画なんかもしてもらえますかっていうところで、
はい、
お話もらった場合は、
はい、
やはりその地域のことを少し勉強して、
はい、
地域の方にお話を聞いてそこでのお祭りイベントっていうのはどういうものが正しいのかとか、
なるほど、
っていうのをやっぱ提案提供していくというのがありますね、
はい、その地域にあったイベントのあり方みたいなのを、
う
ん、もう作詞しながら企画されるってことですね。
そうそうそうそうそう、
だからその企画どういったものをされましたか、うん、特にこういうイベントやったよみたいな、
ね、ありますか。一つは、
はい、
商店街さん の、はい、イベント、まあ7畳の、はい、まあ中央市場の近くにね、はい、商店街さんがあるんですよ。で、はい、そこの夏祭りなんかも呼んでいただいて、
はい、
その商店街でやるんですけども、はい、あの商店街ってほら放送流れてるじゃないですか、
はいはいはい、
あれって録音されたものが流れてるんですけど、
はい、
その日だけは僕がマイクとスピーカーと、はい、あのスピーカーとか線持っていって、
はい、
ジャックもう生で喋ってます、ね、ラジオみたいに、
お、
うん、ラジオ番組のように喋って、はい、で子供たちがこの音楽を聞きたいとかっていう音楽をかけてあげたりして、リクエストして、はい、ライブでやらせてもらったりすることで子供たちも喜ぶし、でちょっと大人の方々への音楽を聞いてもらったりとか、なんか音楽を通してその放送っていうものを通常録音されたもんだけども、はい、それを生でやることによってちょっとその日の雰囲気が変わるっていう。
確かにそうですね、はい、普段とは違う雰囲気が味わえるってことですもんね、うん、だそういう DJ みたいなことは、うん、まあ、このイベントの司会とかっていうのもされてるってことですもんね。
そうなのよ、やっぱりこう経験が多くなってくるとね、
はいはい、
喋りたいことがいっぱい出てくるんだよね。
なるほどなるほど。
そう、
はいはい、
なのであの少しまあ司会もさせていただいたりとか、
はい、
あとやはりそのイベントに最初から携わる、
はい、
地域と少し時間をかけて携わってくると、はい、その思いっていうのがすごい伝わってくるんで、
は
い、それはしっかり言葉に乗せて伝えてあげようっていう気持ちが多くなるんですよ、
はい、
でどちらかというとあの喋るのが下手だとか、
はい、
喋りたいんだけど思いが普段あのこういう放送とかになると伝わらない、
はいはいはい、
誰かみたいにね、
はい、
ね、かりんちゃんみたいにね、
かりんちゃんみたい
に、そう、はい、それを自分だったらできるんじゃないかなって思 う、まあ、その役割に役割の人になろうというのも、
代弁者みたいな
にもあの気持ちを切り替えて、ある時から喋るようになりました。
はい、そうなんですね、うん、地域のイベントごと以外でもその、まあ、シンガーソングライターやられてたりとか、はい、音楽にも関わってられてると思うんですけど、うん、そういう音楽フェスみたいなところの司会みたいな音楽イベントの司会みたいなのもされたりとかっていうのをちょっと Facebook でちらっと見させていただいたんですけど、そういうのもやられてると
か。そうですね、あの京都は京都で、
はいはい、
たくさんのフェスがあるんですが、うん、やっぱね若手の人がどんどん出てくるんで、
はいはい、
おっちゃんはねそこに呼ばれないわけですよでもやっぱこれがありがたいのが経験と、
はい、
あの一応全国に仲間がいるので、
はい、
年に1回だと、飛騨高山
岐阜 の、はい、岐阜 の、
うん、
はい、
の野外のイベントに、
はい、
司会で呼んでいただいたりすることもあります。それで一番何がいいって向こうに言われるのは、
はい、
やっぱりその地元の人間じゃないからこそ切り込んだ話ができる。
ああ、なるほど、
うん、
なんか触れにくいところに触れていけるとかですね、
うん、それがまた聞いてる人は面白いっていうことを言っていただいて毎年読んでいただいたり、はい、しています。
なるほど、じゃあ結構全国飛び回ったりとか、主に京都で活動してるけど、
そうやね、ごめん、あの嘘ついた、全国じゃないね東京と大阪と岐阜、名古屋、これぐらいね、
はい、あまあでも各地でね、
まあ各地
がされてますもんね、うん、はい、でもその前半はですね、そんな、はい、まあ、本当にいろんなことされてる大五郎さんのお話聞いていただいて、うん、来てたんですけど、後半はですねこの大五郎さんと、うん、まあ、これからのイベントであったりとか、
喋ろう、
お祭りをテーマにちょっとお話ししてい
きたい、かりんちゃんと喋ろう、
僕も入れてください寂しいこと言わんと言わ
せ、お名前は
あ自己紹介したじゃないですか、
何だったっけ、
ひのきゆうさく
で、あ
松田ゆうさくのゆうさくで、
ゆう
さくで覚えてください、
あの小連れ狼の大五郎やから、
あそうですねじゃあ小連れ狼の大五郎と後半松田ゆうさくのゆうさくでちょっと仲良くやっていきたいと思いますので、
はい
はい、ここでとりあえずちょっと1曲挟ませていただきたいと思います、はい、エンハイフンで Always。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学2回生の井上佳林と
3回生の日野木優作と
教員の赤澤清隆でお送りしております。
先ほど、エンハイフンのオールウェイズとご紹介させていただきましたが、はい、西野カナのオールライトの間違いでした、失礼いたしました、
は
い、
よく似てる似てますねオールね、はい、すみません。
後半も引き続き、うん、大五郎さんにお話をお伺いします、
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
お願いされたよ。
お願いしました。
さあ、じゃあ何をしようか。
大五郎さんから、
うん、これから困ってるんでちょっとやめて
ます。あ、そうか、
はい、困ってます。
困って
ます
ね。やろ、
困ってます、はい、
これからのイベントやお祭りのあり方についてお話ししたいと提案いただいたのですが、
はい、
うん
う
ん、
そうなのよ。
お話ししていただいてもいいですか。
まああのね、もう言うたら学園祭の時期ですけども、
はい、
お二人は何かする？
でも何もしないんですよね。
何もしないの、
はい、何するんかもちょっと分かんないぐらい
の。あ、そうなんや、
はい、
それって何やろ、学園祭あるのは分かってるもんね、
はい、もちろん
それは担当じゃないからなんか何もしんとこうと思ってるのか、はい、なんかしたい、もぞもぞしてるのか、どんな気持ち、
まあ、受け身ですね、完全に、はい、
なるほど、
なんか何するんやろう、あ、誰来るんやろうみたいな感じで、別に何かしたいなとかも思わないですし、
あ、そうなんや、
はい、
ある、かりんちゃんは、
いや、あんまり去年も文化祭行かなかったんです、
行かなかった、
そうなんですよ
行かない、
結構多いと思いますね、はい、そういう人、文化祭の日はお休みになるので、まあ、学校が、
そうなんですよ、
それはちょっとあれやね、あのね、実はあの地域も、
はいはい、
町も実はお祭りももしかするとやっぱりあの同じ感覚を持った人が増えてきているのかもしれない。
なるほど、
うん、でそれは仕方ないと思います。でもね、なんか後々振り返ると、
はい、
後悔するんじゃないかなと思っています。
いや絶対そうですよね、それはまあ強く思ってて、去年も僕実際文化祭参加しなかったんですけど、うん、あの時行っとけば何か思い出に残ってたかなとか、新しい発見出会いがあったなっていうのを1年越しにやっぱ後悔してる部分あるので、う
ん、それって、
はい、
あのちょっとまあおじさん大人だから思うんだけど、
はいはい、
今経験がないからその判断しかできないと思ってた方がいい。それは損、
損、
うん、
損してます
、ね、損、
はい、
うん、だからチャレンジ、よく言うチャレンジとか、
はい、
あの経験とかって、
はい、
やっぱり今しかできないことっていうのは今しなきゃダメだと思います。
そうですね、う
ん、後から知った とて、
はい、
うんうん、
で持ってたら、まあ、じゃあ学園祭、
はい、
まあ、もしかしたら、イベント、
はい、
商店街のお祭りも実行委員とかやはるわけですよ、
はい、
じゃあその人たちって本当に心底町のためにとかっていうわけじゃないかもしれない、はい、やってるのって、
うん、
やっぱり誰もやらなへんから、あ、自分がやってた方がいいんじゃないかな、
はい、
うん、思ってこう手を挙げて頑張ってある人もやるし、でそれを無視するのってちょっと思ったりする、
ね、あ、その気持ちを、
気持ちを、うん、
はい、
何かできることを一個でも見つけて参加するやっぱ気持ちを持っていかないと、
はい、
逆の立場になった時に、はい、誰も相手してくれへんよ、
あ、
うん、
実際に自分がやる側に立った時にってことですよね。
そう、なった時に、それもお仕事でもそう、じゃあ、うん、ね、あの学校があって、まあ、これから就職であったりとかいろんな経験していく中で、
はい、
自分が手を挙げてこれやりたいですってやった時に、
はい、
みんなが背中向けられたらどうするっていう、
確かにね、
そんな辛くない、
寂しく辛いことはないですもんね、
うんうん、だからその経験を今のうちにしとくべきだと思う。
なるほど、
うん、だからもしかすると自問自答してもいいかもしれないね。なんで去年学園祭こうね、自分から進んでいかへんかったやろ、
はいはい、
今年は自分はどうするんやろうみたいなとか、うん、それは本当に、まあ、お二人だったら学園祭だけど今、この町のイベントお祭りもそうで、
はい、
このコロナがあって、もういいかと、町のイベントも大変やし、
はいはい、
しんどいしやめようかっていうお祭りイベントも出てきてます、
はい、
うん、で逆に開けたから何かしようぜっていう新しいことをやっていってるところもあります、
はい、
でもこれってあの実は僕は一時のもんであって、
うん、
やっぱ継続していくって本当に大変なので、
そうですね、
うん、あの言えば今年2023年、ようやく、まあ、コロナが少しマシになって、
はい、
イベント増えてきてると思うんですけども、はい、毎年再来年僕は減っていくと思います。というか落ち着いてくる。
なるほど、イベントの数自体がってことですね、
うん、そしてもっぺん見直さなきゃいけないのは今までやり続け、もう何十年、ね、何百年もし続いてるような京都って、まあね、祇園祭りもそうですけども、ありますけども、はい、そういった神社とかお寺とか継続されてきたお祭りっていうのがもっともっと見直されて、
うんうん、
それがもっとあのなんでしょうね、そこに賑わいをもっとこう集中させるような、
はい、
雰囲気になっていくんじゃないかなと思います。
なるほど、
うん、
このせっかく始まったイベントを1年でなくしてしまうっていうのはすごいもったいない気持ちがあるんですけど、うん、これを1年以上2年3年と続けていくイベントにするにはどういうことが必要だと考えてますか？いやもう
個人のモチベーション、
そのやられる方の、
そうよ、
まあ、それもちろんそれが一番ですもんね。
いや本当そうよ、確かにもうやる気がなかったら続かん、
はいはい、間違いないですね、
うん、本当そう、一人でもやりたい、やろうよって言ったらやれる、
うん、
うん、そう、あのなんだろう、形とかもスタイルって、
はい、
もう本当この時代だからあの変わってきてると思います僕はね、感じるのは、
はい、
うん、だから一人がやろうよって熱い気持ちがあればできるだろうし、
はい、
それって昔からあんま変わってないのよ、
あ、
でも一番怖いのが惰性でやること。去年もやったし、は
い、今年もやっとこうかみたいな、うん、
たい
なるほど、うん、一番良くないですね。
良くない
確かに、
じゃあ誰が楽しいもの、誰のためにやってるの、うーんじゃなくて、
はいはい、
いや俺楽しいし、ね、いや私楽しいねみたいな、
うん、イベントを主催されてる側が楽しんでたらこっちもそれを見て嬉しくなるし、うん、楽しまなって思うし楽しめる環境になりますよね自然とね。
そうそうそうそう。じゃあ、かりんちゃんは今一番何してる時が楽しい？
私は友達とお話ししてる時が楽しい。
友達との話、
はい、
いいですね。
いいっすね。どんな話するの？
あきこまとかに好きな。
あきこま？
あきこま、
授業がない時間のことをあきこま、空いてるこま、はい、
yes.
yes.
英語ね。
ああ日本語です、
日本語
です、日本語ですね。
あきこまとかに友達と、うん、あのアイドルの話したり、まあ、恋バナとか、うん、そういうのがすごく楽しいですね。
じゃあここからの20分はじゃあ恋バナで
いやそんな時間ないです。
ないの
ないです、ないです。
あそうか、はい、残念や
ないですよ。
そうかそうか、
はい、
でじゃあ何だっけ、かかの
適当ですね。
君の楽しいことは何なの？
君の僕の楽しいことはそうですね、うん、まあ、サッカー見るの好きなんでサッカー、
スポーツ
観戦、まあ、阪神優勝したりとかしましたし、そういうのがすごく楽しい1年だなっていうふうに思います、ね。
興奮する、やっぱりこう
興奮しますね。やっぱボルテージ上がってわーっと、
そうね、それを何か生かそうとせえへんのか何かに、このその熱を、
この熱をだからラジオに生かしてるんですよ。
うわそうか、そうか、はい、それはええことやと思う。
納得しないでください。
それはええこと。
はい、うん、そうですね、はい、うん、うんうん、
最後に今後の活動のお知らせなどがあればお願いします。
う
ん、
いやもう最後は嫌。
いや最後です。ちょ時間の関係上ちょっと最後になっちゃうんですよ。申し訳ないです。すみません。
ありがとうございます。はい、ね、今言いましたけど、こうイベントって何か言ったらこう作らなきゃいけない、やらなきゃいけないみたいなイメージですけど、
はいはい、
お祭りってもともとね、あったりするようなイメージってあるじゃないですか、はい、神社の祭りとか、
はいはい、
で極力イベントって言われるものよりも学園祭もそうですけど、なんかやらなきゃいけないっていうものじゃなくて、もうなんかやり続けなきゃいけない、その一部分を僕が今年担いますみたいな、
はい、
のでやっぱ継続を、先を 見ていく、
はい、
催しお祭り、はい、イベントって言われるのもお祭りを作っていける、うん、サポートを僕自身強度で、はい、まだまだどんどんやっていきたいなと思います、
はい
はい、
楽しみですね、
うん、
僕もぜひ大五郎さんが企画とか参加されてるイベント、うん、行きたいと思います。
いやそれはいいわもう。
いや僕も
いやもうかりんちゃんね
仲良くしてましょうよ、
はい、ぜひ行かせていただきます。
で大五郎って何者か分かった？
はい、にぎやかし屋さん。
あ分かった、
はい、
よしよしよし言った通りやな、大丈夫だよ ね、
い
ね、
はい、
ありがとうございます、
はい、ありがとうございました。
ハッピートーク、本日のゲストは大五郎さんでした。どうもありがとうござい
ました
。
ありがとうございました。
ではここで1曲です。エンハイフンで Always。 大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学2回生の井上佳林と
3回生の日野久作でお送りします。
続いては地元のニュースでおしゃべりのコーナーです。この1週間新聞やネットで見つけた北区上京区に関連するニュース、そして地域の皆さんからいただいた情報から話題をピックアップし、学生パーソナリティがおしゃべりするというコーナーです。
はい、
今回の地元のニュースでおしゃべりは、うん、アトリエ三島で開催されている企画展まなざしの傍らについてのお知らせです。
はい、お願いします。
大徳寺近くにあるギャラリーアトリエ三島、
はい、
アトリエ三島は三島孝之さんが代表をされており、うん、見えない人がアートに近づける鑑賞方法を考えられているアトリエです。
はい、
三島さんご自身も全盲で、うん、見えない人はもちろん見える人に見るだけではなく触って感じる鑑賞を楽しんでほしいと作品を制作されているそうです。
はい、
そうですね、私たちも今回実際に企画展まなざしの傍らに行ってきました、うん、
行ってきましたね、
はい
はい、
まず観覧ブースに入る前に、はい、手洗い場で手を洗ってから作品を鑑賞しました。
そうでしたね、学校みたいなね手洗い場ですごく良かったですね、はいはい、
この展覧会の特徴は触って感じると、うん、先ほどお話ししたように、
はい、
全ての作品を触りながら楽しむことができます。
うん、
触れることで見て感じるだけでは味わえない作品の細かい良さやこだわりを見つけることができました。
そうですね、なかなか作品を触れるっていうこと自体があんまりない経験なのでね、
そうですね、
面白かったですよね、
はいはい、 今回の企画展では5名の作家がそれぞれの視座から眼差しの傍らに光を当て、絵画だけではなく映像作品など多様な作品が展示されています。
うん、結構本当にいろいろありましたけど。
ありました。
はい、
アトリエの1階と2階の2つのフロアに計14点の作品が展示されています。
はい、
まず1階にはオーナーである満島隆之さんと中屋敷智成さんの作品が飾られていました。
うん、
満島さんの作品は釘や待ち針を使った作品があり、はい、均等に並んだ、釘を触りながら鑑賞できます。
そうですね、
すごかったですよね。
すごかったですね、はい、なかなか釘とか待ち針っていうのを使った作品に実際に見ることもあんまりなかったですし、触れることもなかったのね。
そうですよね。うん、満島さんの作品全部で5点あったんですけど。
ありましたね。
1階と2階どちらともにも飾られてたんですけど、
はい、ありました。
と釘とかが刺さっている木、
はい、
のところに書いてある色とかも全部それぞれ違って、
うんうん、そうなんですよね。
作品それぞれに特徴があって見てて面白かったですね。
面白かったですね。僕はこの満島さんの作品の2階にある作品なんですけど、
はい、
この眼差しナンバー10に見えないか 見えたかもしれない満月っていう作品がね1個あるんですけど、これの色味がですね、はい、すごくなんか海の中を漂うクラゲみたいな感じで、
うん、
すごく濃い色の中にこの針とかマチを使ったものがあって、はい、それがすごくなんか不思議で触ってても気持ちよかったですし、
そうですね、
すごく面白い作品だなというふうに見てましたね。
はい、はい、中屋敷智成さんの作品は、うん、大きなキャンバスに描かれた絵画が絵画です。
絵画ですね。
キャンバスに貼ったマスキングテープを剥がさずに残すという作品の特徴でしたね。
でしたね。
でしたね。
そうでしたね。うんうん、はい、あリちゃんどうでしたか。中屋
敷、私ブースに入った時に、うん、まず一番に目に入ってきて、
うん、それぐらいね大きくてインパクトのある作品ですもんね。
で色がすごく何色も使われてたじゃないですか。
はいはい、綺麗に
見ててずっと飽きない作品でした。
そうでしたね。で、はい、結構この作品にやっぱりマスキングテープ貼られたまま使われてたりとかもするので、はい、もう目つぶって僕作品のこと触ったりとかしてたんですけど、はい、そのいろんなこの触り心地が感じられたりとか、
うん、
でこの絵の具のたまりがこの一箇所にバーって溜まってたりとか、絵の具がね垂れてるやつが溜まってたりとかしてて、はい、そういういろんな触り心地が感じれる作品だったので、見てもよし触ってもよしってこういうことだなっていうふうに本当に思いましたね。はい、はい、
お二人のコラボ作品である壁一面を使い、いろいろな種類の素材と手法を使い制作されたミクストメディアがとても印象的でした。
うん、
実際に
面白かったですね。
制作時の様子も映像で流れており、作る過程を見ながら作品を鑑賞することができました。
そうですね。
はい、そして2階に上がると、
はい、
松井敏夫さん、佐藤綾子さん、片山たつきさんの作品が、
はい、3人のね方の作品が主に飾られてましたけども、
はい、
はい、
松井敏夫さんは、
うん、
作品を通じて事柄同士に新たな関係性を与えます。今回はだから豆と第三の銘の道の2つの作品が飾られていました。
はい、そうでしたね。これもちょっとこの階段上がってもらって奥まったところにね、松井さんの作品は2点とも、はい、展示されてたんですけど、かりんちゃんはどうでしたか。
私ここでお気に入りの作品を見つけたんですよ。
だいぶ気に入ってたのありましたね。確かに、はい、
第三の銘の道で、
はいはいはい、
すごい触ってみたら
どういう形状でしたか。
あれ人型ですかね。
そのなんていうんですかね、ゴリラが四足歩行で歩いてる時の感じが、ね、多分聞いてる方には一番伝わりやすいかなと思うんですけど、
真っ黒でしたね。
真っ黒 で、
はい、
で2作品ともね形状としては同じですけど、
はい、
このかりんちゃんが言ってる第三の銘の道っていうのはね、ちょっとあの表面に凹凸があったりとかしてブツブツしてましたよね。
それは多分だから豆の方です。
そうですね、
はい、
はい、ちょっとやっちゃいましたね。だから豆の方、僕はすごいだから豆の方が触ってて気持ちよかったんで。
確かに気持ちよかったです ね。
でもこの第三の銘の道の方もこのお尻のねところが空いてたりとかして、
はい、
そこが第三の目っていう風に表現されてたりとかしてね、
はい、
ちょっといろんな観点から考えさせられることがある作品でしたね。
はい、
はい、
佐藤綾子さんは個人のかつての日常を地図に より浮かび上がらせます、
はい、
今回は日常記憶地図という作品が展示されていました。
はい、そうでした。
地図には昔の思い出となる書き込みがたくさんありました。すごい
たくさんありましたね。
はい、たくさんありました。
はい、でそこの地図の近くにねこういう思い出がありますみたいなね書かれてたりとかもしましたけど、はい、どうですか。
私昔のこととか知らないじゃないですか。
そうですね、はい、僕たちが生まれるだいぶ前のお話のことが多かったですね。
なんですけどお話を読んでいたら、はい、駄菓子屋さんの話だったり銭湯の話だったり、うんうん、はい、その時の様子が分かるような想像できるような。
そうですね、結構
すごく読んでて面白かったです
ね。面白かったですね、はい、なんか映画とか漫画とかでしか僕たちは触れたことのない世界を本当の実体験として書かれてるのでね、それがすごい面白かったですし、はい、なんか僕は人の記憶、人の頭の中に入らせてもらってるみたいな印象で、そこはすごく面白かったですね、はいはい、
最後に片山たつきさんの作品です、うん、片山さんは呼吸や言葉により他者との関係性を表現されており、はい、今回は丸山美代子さんと制作協力をされ作られた塑像が展示されていました。
はい、そうですね、塑像っていうこのちょっと土、まあ、陶器ではないけど、はい、まあ、粘土みたいな感じのもので作られた像がね、はい、飾られてましたけども、どうでしたかね。
こちらの作品は、
う
ん、お二人でお互いの向き合ってお互いの顔を見ながら、
そうですね、
お互いの顔を作るという作品だったので、
そうなんです、二人の間にその作ってるものが置かれてて、お互いの似顔絵みたいなものをこういう像に、はい、として作り上げていくっていう形で作られてましたけど、
両面に顔があるので鑑賞するときにどこの角度から見ても面白かったんで、
う
ん
う
ん、
そうですね、
すごい良い、いい作品でした。
確かにこの作ってる人には相手の方の顔がこう見えてるんだとか、はい、この触ってみたら意外とこの冷たく感じたりとかっていうのもねあったりとかして、
はい、
いろいろ面白かったですね、はい、
視覚、触覚です、作家それぞれの世界観を味わえるアトリエ満島の企画展、うん、まなざしの傍ら、はい、ぜひ行ってみてください、
はい、
企画展まなざしの傍ら、会場はアトリエ満島、開催期間は10月1日日曜日から10月29日日曜日までです。
開催中です、はい、はい、
月曜日は定休日となります、
うん、
ただし10月9日は、開館し、うん、10日火曜日が休館となります。お気をつけください、
はい、
開館時間は午前11時から午後6時までです。観覧料は500円です。小学生以下、障害者手帳をお持ちの方と付き添い人は1名無料です、
はい、
以上、今回はアトリエ満島で開催される企画展まなざしの傍らについてのお知らせでした。
はい、ということで曲いきましょうかね。
はい、
はい、
ここで1曲です、
うん、
ビッケブランカで秋の香り。
大谷大学ハッピーアワーエンディングのお時間です。はい、ということでですね、ここでちょっと大谷大学の方から一つイベントについてのご紹介をしたいというふうに思います、はい、そちらはですね、大谷大学、まあ、私たちのゼミでもいろいろ地域活動させていただいてますが、
はい、
そんな私たちのゼミ以外でもですね、地域活動しているゼミがたくさんありまして、まあ、その中の活動の一つをちょっと今日は紹介したいなというふうに思っております、
はい、
そのイベントがですね、初心者限定スマートフォン無料教室という、うん、イベントになっております、うん、なかなかこの高齢の方とかでスマートフォンの扱いがなかなか難しいよっていう方もたくさんいらっしゃる、地域にもねいらっしゃるかもしれないので、そういう方向けに開催するイベントにはなるんですが、こちらがですね、コースが2つに分かれておりまして、
はい、
1つ目が、超初心者向けのコース、こちらが全3回の開催ですね。でもう1つが、少し慣れてきたかなってでも初心者だなっていう方向けのコース、でもこちらも全3回の開催となっております、まあ、こちらがですね、超初心者向けの方が、10月から始まりまして、で2個目のコースが11月22日から始まるということで、現在参加者募集中でございます、はい、ですね、インターネットの方で大谷大学スマートフォン教室っていう風に検索していただきますと詳しいページ出てくると思いますので、そちらでぜひとも調べてみていただきたいなというふうに思います。何か問い合わせなどあれば大谷大学のですね、デジタルサポートプロジェクトというところにお問い合わせいただきたいというふうに思っております。ということで本日もですね、約1時間放送してまいりました、はい、大谷大学のハッピーアワーいかがでしたでしょうか。今夜のお相手は大谷大学3回生の日野木優作と
2回生の井上佳林でした。
それでは皆さん、
さようなら。